学校の先生とかけまして、とあまり喋らない無口な俳優さんと解きます。その心は科目がついてます。はい、ありがとうございます、オープニング謎かけ、学校の先生でございました。はい、わらば研究所、今日は9月の22日土曜日でございます。わらば研究所、研究員ケイシー高飛車でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします。まあ、ここでまた研究所所長のね、ホーリーさんと行きたいんですけども、ホーリーさんまた、すいません、お休みでございます。ちょっとね、体調の方がちょっとまだちょっと完全体ではないということで、すいませんでした。ただ、今日も、そんなホーリーさん代わってですね、素敵なゲストをお呼びいたしました。自己紹介自分でいきますか。
はい、大丈夫
ですか。はい、もうね、今日はもう元気いっぱいなね、これね、まあ、YouTube でも見れるんですけども、イケメンさん2人来ておりますよ。はい、ではご紹介、自己紹介お願いします。
はい、有川滝之翔と申します。よろしくお願いします。
はい、有川さんよろしくお願いします。
はい、高良ひろむです。よろしくお願いします。
はい、高良さんよろしくお願いいたします。はい、ね、ちょっと緊張してますか。
はい、
初めてだ、
まあ、これね、本日、まあ、有川さん、高良さんが来ていただきまして、2人は、まあ、今日のテーマはね、何でしょうかってことなんですけども、今日のテーマは、学校の先生の卵でございます。はい、まあ、先生の卵ということは、じゃあ教育実習生っていうことなんですけども、そうではなくて、実はね、来年から教育実習生なんですよね。本当にね、まあ、フレッシュでね、まあ、これから学校の先生になられるということで、まあ、それを志しているお二人にちょっといろんな話を聞いてみようじゃないかということで、今日ちょっとスタジオにお招きいたしました。今日は56分間よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ではですね、まあ、この番組いきなりね、もうトークテーマ入るんですけども、先生の卵さんいらっしゃいということで、今日はもうね、お二人にいろいろ聞いてみたいと思います。まずお二人にですね、聞いてみたいんですけども、お二人は、それぞれ生まれたその場所はその子供の頃はどういう子だったんですか。
自分は本当に小学校低学年の頃は、は
い、有川さんですね。
はい、僕は、はい、悪いことばっかしてて、はい、本当にいじめっ子だったし先生にも怒られて、
うんうんうん、
母と一緒に近所の家まで謝りに行ったりとか、はいはい、本当に悪いことばっかしてたんですけど、はい、なんかある日突然これ以上なんか親とかいろんな人に迷惑かけれないなと思って、うん、そこからちょっとずつ、いい子になろうって思っていきましたね、小学校で。
は
い、
ちなみに有川さんは、はい、まあ、名字でよく聞かれると思うんですけど、
はい、
ご出身は何ですか。
鹿児島から。
鹿児島で、
はい、はい、鹿児島で生まれました。
じゃあ鹿児島の、ちなみに、まあ、鹿児島にも今ね、まあ、ほら、まあ、もう市内の方とか、
はい、
ちょっと外れのところとかありますけども、まあ、どちら側の方ですか。
ちょっと外れてるところの愛良市っていうところです。
愛良市の方で、
ね、はい、今から発展していくところです。
まあ、鹿児島って今大河ドラマでね、すごいね、
そうですね、
注目浴びてますけども、はい、まあ、有川さんね、今回まあ、先生を志して、まあ、沖縄に来られて、
はい、
でまたまあ、この後もちょっとお伺いしたいんですけども、まず、子供の頃はガキ大将だった。
そうです、本当に悪い子で、
まあ、ちょっと、まあ、手っ取り早く言うとやんちゃだった。
はい、
はい、ね、またそれがなぜ先生を目指すようになったのか、ちょっとそれもまたきっかけ待ってて聞いてみたいと思います。はい、では、高良さん、
はい、
高良さんはもうそのままもううちなんちですね。
うちなんちゅう那覇市の育ちで。
あ、もうナオファーですか。
ナオファーです。
はい、はい、子供の頃、実際頃はどんな子でした。
自分はこの有川さんと、はい、有川と、はいはい、まあ、タッキーって言うんですけど、
あ、もう全然、あ、タッキーですか。
タッキーなんですけど、タッキーとは真逆で、うんうん、普通に学校行ってて、うんうん、やんちゃ、まあ、やんちゃなこともしましたけど、
うんう
まあ、学校授業中とか花先生の話聞かないような子で、一応よく怒られていたんですけど、このガキ大将っていうほどでもないというか、ビビリ屋さんだった感じです、
はい、こう学校は好きでした？2人とも
僕は好きでした、
うん、僕は嫌いな時が多かったですけど、
あどちらかというと、まあこうまあまあ、不登校ではないんだけど、まあまあ行こうかみたいな。
そうですね、うん、一応不登校というか学校行ってない時期もちょっとだけあったりもしたので、
うんうんうんね、まあね本当それぞれねこうなんだろう、あの全く真逆ではあるんだけど、なぜかそのこう目指す場所が一緒になっちゃったということで、
そうそうですね、
ね、なんかこれが、まあ、面白いなという思ったんですけども、じゃあそんなですね、まあまあ、先に有川さん、はい、あのどうしてじゃあ先生になろうと思ったのか、はい、そのきっかけをちょっと教えていただければ、
はいはい、僕の小学校がすごい小規模で、
はい、
全校生徒当時が21人だったんですよ。
え、全校生徒で？
全校生徒が21人ですよ、
はい、
同級生が3人とかいうすごいちっちゃな学校で、
はい、
でそこで僕あの野球したくて、
はい、
でも野球するにしてもその小学校じゃチームが作れないから、
うんうんうん、
近くのちょっと大きな小学校の少年団のチームに入らせてもらってて、
はい
はい、いつもバスで通って練習行ってたんですけど、はい、まあ、練習がない日とか、
はい、
僕一人で学校でボール投げて練習してたんですけど、
はい、
その時に校長先生が出てきて、
はい、
その校長先生がいつもキャッチボールしてくれてて、僕に忙しいはずなのに、
はい、
いつもキャッチボールしてくれて、
はい、
ああこんな先生かっこいいなと思って、
ああいいですね、
はい、僕はその人みたいになりたいと思って目指してます。
はい、
はい、
でその野球との出会いがまたその後にもつながるんですね。
はい、そうですね。
で、野球はその後もまた続けられるってことで、
はい、
はい、
高校まで頑張りました。
はい、じゃあその中学高校と続けて、
はい、
高校でもじゃあその野球部員として、
はい、
とちなみにあれですか、その例えば地元鹿児島のなんか、はい、あのこう常連校とか、
いや
名門とか
ではなかったんですけど、はいはい、一応秋の県大会で、
はい、
ベスト4に入って僕たちの代で、はい、ですね、それが、
うんうん、
まあそこで終わってしまったんですけど、
はい、
それが最高の成績でした。
あ、でもでもすごいですよね、うん、地元でも
結構、
ね、鹿児島もね本当にあのこう、ね、鹿児島実業とかね、
はい、
あの強豪校も多いことだし、
はい、
でちなみにポジションは、
まあ、ピッチャーをしてました、
ね。じゃああの時校長とキャッチボールしていなければ、
そうですね、なかったかもしれない。
ベスト4もなかったかもしれない し先生に、ね、なろうという志もなかったと思うし、
そうですね、
やっぱ出会いですね、やっぱね、
はい、
つながりですね、はい、ありがとうございます。ではじゃあ高田さん、
はい、
はい、高田さんのきっかけ教えてください。
きっかけ、
はい、
自分はあんまりこの小学校に行きたくないなっていう時期があったり、
はい、
この先生によって苦手だなとか思ったら行かなかったりしてたんですけど、
はい、
その時にやっぱ自分だったら自分がこの生徒が子どもたちが学校に来たくなるような先生になればいいんじゃないかなって思って、
はい、
ちょ先生を目指しました。
あ、もうじゃあなんだろう、この先生に、まあ、ちょっとあんまり好きじゃない先生がいて、なんかあこの先生の、まあまあ、この先生のなんだろう、まあ、言い方はあれですけど、この先生のせいで学校に来たくない、じゃあこの先生があの悪い、あのこの先生にならないように僕がなってやろうと。
そうですね、ちょっと、
うんうん、
自分が嫌だなと思ったことだったんで、
うんうん、
それを自分が先生になって、
うん、
子どもたちにやらないようにして、うん、子どもたちが学校に楽しんでこれるっていう環境を作りたいなって思って先生目指してます。
本当に見て反面教師になっちゃって、
そうですね、反面
ね、いやなんか本当に、ね、いろいろで、まあ、良くも悪くも本当にこう出会いっていうのがあったんですね。ね、あのちなみにお二方まだ緊張してますね声が、はい、大きくしましょう、はい、大丈夫です、大丈夫ですから、来年からもうね、もっと
そうですね、
生徒の前でめっちゃ声で出すんだから。
確かに、
あのあれ教室ってね、意外とね大きな声出さないとね、あの響かないですね、あれね。
そうですね、ちょ、うん、全然届かない
です。今ではそのまあ、まあ一応 実際に教壇に立ってみたことは。
一応あの模擬授業っていうのが学校で開催されるんですけど、よくその大学生が生徒役してそのみんなの前で授業をするっていうのがありまして、そういったのでは一応経験はしてるんですけど、やっぱ後ろの方まで声張らないと聞こえないとか、
聞こえないとか
あります
ね。ある意味まあプレゼンテーションに近いですよね。
そう、
会社のね。はい。でもこれをまあね、ちゃんと生徒たちに、子どもたちに誘導していかないと、ね、授業中何やってんだってことになりますので、あの、まあ、そんな2人がですね、まあ、じゃあ教師目指して、まあ、そのきっかけがあって、で、あ、そう忘れてました、あので、今はその、活動状況といいましょうか。でそのこれは、まあ、同じクラスメート、今クラスメートなんですね。
はい、
はい。これってやっぱあれですか、大学かどっかの教育学部かどっかで。
そうですね、
うん、でこれはお二人はちなみに、この志望はどちらですか。
沖縄大学の子ども文化学科です。
はい、子ども文化学科ってあるんですよね。
はい、
一応、はい、学部は教育学部じゃなくて人文学部なんですけど、はい、やってることはまあ教育に近いことです、ね。うんうん、
小学校勉強、はい、を取得するためのコースというか、う
ん
う
ん、はいはい、
沖縄大学12年前かも、
そう
です
ね、
に、
うん、あ、
できたが、
あそこの学科自体はまだ新しいんですね。
そうですね、まだ。
ということは、ではじゃあ、あの小学校の、じゃあいずれはそこを目指してるってことでしょうか。
はい
はい、
はい、あの実際にじゃあ今そのやってみてどうでしょう、あのこう現在 の, その今やってみて、あのそのそういった実習されてみて、まだちょっと難しいなとか、これちょっと不安だなとかあると思うんですけど。
やっぱあの僕が感じるのは、
うん、
まあ、授業の中でも少しあの学校現場に行ったりして、うん、学校の様子を見たりするんですけど、
はい、
やっぱ子どもたちを叱る場面が絶対出てくるんですよ、うん、
はい、
それがちょっとまだ僕はできないかなって思います。
うんうん、あ、叱るっていうのもね、これ紙一重ですからね。
そうですね、
うん、これね、捉え方によってはなんだろうね、この子がなんだ愛の鞭として受け止めてくれるかもしれないし、うんうん、ただただこの先生いつも怒るから嫌いってなっちゃうかもしれないし、あのちなみにあの、有川さん今そのね、叱るって言ったんですけど、
はい、
以前その野球部とかにいられたってことは、はいはい、あのどうでした、その先輩たちからのそんなしごきとか。
そうですね、あ、一応先輩たちはみんな優しかったんですけど、うん、やっぱ監督が一番怖くて、うん、
指導とかね。
そうです、指導。
まあまあ今ね、世間的にね、まあ、運動部いやちょっと揺れてますけども、
はい、
まあね、運動部自体がね、まあ絶対体罰がないっては言わないというかね、何かしら多少しごきとかありますからね。
そうですね、
うん、これをどう受け止めるかですよね。
そうですね、
うん、で、あの野球部でなんかちょっと忘れられないことありました、なんか、これないだろうみたいな。
ああ、一応あの、う
ん、不条理ななんかこんなこととか。
当時は小学校時代ピッチャーもやってたんですけど、うんうん、そのフォアボール1個出すたびに一発殴られ、
はい、
あ、ちょっとまあちょっと指導もらっててそれで、うん、その当時はやっぱ、まあ、怖いっていう印象しかなかったんですけど、
はいはい、
やっぱ高校とか、あ、中学高校に行って、うん、まあ、そこでもピッチャーしてたんですけど、フォアボール1個出すと相手にかなり有利な展開になってしまうんですよ。
そうですね、
そ
う、うんうん、
あ、それだけやっぱ、うん、やっちゃいけないことだったんだっていうのを後で知って、
うん
うんうん、っていう感じですか
ね。なんかね、いや、まあ、これもね、精神論が出ちゃうのかな、うん、根性論の精神論が、
は
い、ね、昔ながらのね、うん、あのやっぱ野球ってやっぱそのほら団体競技ですから、うん、ね、なんだろうな、これ一緒くたにするのもあれなんですけど、例えば、まあ、これ聞いた話なんですけど、まあ、プロ野球で昔あの巨人 の, あの、ね、西本投手がいまして、はいはい、そのピッチャーがなんかもう全然ストライク入らなくて、あのこうなんかもうなんか逃げのピッチングばっかりやってしまったと、で結局押し出しをしてしまって、そしたらその日の夜、その当時長嶋監督からもうボコボコ殴られたってことで、 要はフォアボール出してもいいんだけど逃げるのはダメだと。
あ、うん、確かに。
もう思いっきり投げて、でキャッチャーのマスミットめがけて投げて、それでこう際どいところもあれば、まあ、それでもフォアボールだったら仕方ないんだけど、ただ最初からもうマウンドからそういう覇気が感じられない、うん、もう逃げのピッチング、じゃあお前何しに出てきたんだってから、うん、それでなんかもう西本さんはその投手むき出しのピッチングに変えて、でまあその80年代のエースだと になるのが成長したと、うん、まあこれでまあプロ野球だから全然全然例えが違うともしないんですけど、他に何かこう例えば、まあ、その監督とその、まあ、指導者と今選手との間柄なんですけども、選手同士でとかは何かありました？
選手同士では一応高校時代にちょっとチーム間、チームメイトでいざこざはありました、
うんうん、
やっぱ各ポジションの子が、うん、もうそれなりに、まあ、上手だったから、うんうん、みんなやっぱ周りに求めるものも高くて、うん、それでまあ、なんていうんですかね、まあ、意見の言い合いっていうか、
うんうん、
のはありましたね。ただなんか、うん、理不尽なものはなかったですよ。
でなんかね、まあ、本当名門校とかなっていくと、はい、先輩後輩の縦のつながりがものすごいとかね、
そうですね、
言ってましたしね。でね、まあ、それで高田さん、すみません、さっきから黙ってばかりで。
いや野球、
いやいや、学生時代はですね、部活とかやってました？
一応こっちは団体の野球なんですけど、自分個人競技でバドミントンやってたんですよ、は
い、あ、でもすごいですね。でもバドミントンってね、あれ簡単そうに見えてあれすごい難しいのね。
ああ、そうですね、
うん、うん、あれはもうその条件、瞬発力とかものすごい持ってないと。
瞬発力鍛えられますね、うん、結構。
これは、小さい頃からですか？
いや、中学校からやって、うん、今高校、一応大学も、まあ、今は行けてないんですけど、うん、大学まで一応、
はいはい、
続けてるっていう感じで、
はい、このなんか大きな大会に出られたとか。
高校時代は一応インターハイベスト4まで行ってて、
はい、
一応九州とかも何回か経験してるんですけど、やっぱレベルが違うっていうのを痛感しましたね、
は
い、
これやっぱ指導者との間柄でもなんかこういったあれこれこの指導はあれなのみたいなのありました？
指導者、女性の指導者だったんですけど、はいはい、よくビンタはもらってました、はい、なんかやる気ない。
やっぱあるんですね、やっぱね、うん、いやもうこれはね、まあ、だから今からぶり返せってわけじゃないんですけども、うん、まあ、こういう時期なんでってか、でもまあこういう体育会系とかってやっぱあるのかなっていうのは今ちょっと思いましたね。これやっぱバドミントンって個人の対決ではあるんですけども、やっぱ例えばさっきのように全くこの相手に対して攻めがないとかそういったところとか入ってくるんでしょうかね。
そうですね、ちょっと攻めがなくなるとやっぱ雰囲気で分かるみたいで、うん、やっぱ監督とかも、うん、なんかやる気ないのかとかいうのはよく言われるんですけど、うん、いやと自分なんかは基本的に本番結構ガツガツだったんで、
うんうん、
そんな経験はないですけど、練習の時とかによくなんかやる気ないのかとかビンタとかは食らってましたね。愛情表現、
うん、なんかね、これこう、あ、そうだ、聞いたことあるぞ、これ、部活の時に、ものすごい厳しかった先輩が、こう、高校に入った途端、ものすごい丸くなったって、っていうのは、なんかね、中学の時は、こう、先輩がものすごい怖くて、おい、これは1年とか言ってから、ね、水なんか飲めねえぞとか、なんかすごい言ってたんだけど、高校に入って、どちらかというと名門校じゃない方に入ったらしいんですよ、
うん、
そしてその、まあ、その後輩の子もでそのまま同じ高校に入って、あ、またこの先輩に誘われるかなと思って行ってみたら、この先輩が男子と一緒に楽しくスポーツやっていたと。なんか本当に乙女になってたと。あの時あんな厳しかった先輩がなんでと思ってたら、要は名門校でガツガツとやっていくよりかはこうやってあんまり名門校じゃないところで楽しかった方がいいからってかな。なんかまあそれもすごい変わるなというのと同時に、なんかこれは環境なんだろうなってかな。まあそんなね、まあスポーツを通してまあいろいろね、まあ愛の無知というか、まあちょっと体罰をね、体罰って言っちゃいましたけど、まあいいか、体罰ですからね。
そうですね。
まあ、そういったことも繰り返しながらも、はい、で、まあ、僕もそのじゃ流れなんですけども、まあ、僕はちょっと、まあ、どちらかというと文化系だったので部活でそういうのはなかったんですけど、やっぱり先生って途中でどうしてもいつの時代もこんな不条理なことで手出すんだっていう人がいまして、小学校3年生の時になんですけど、担任の先生なんですけど、こうやっぱりまあ原骨とか当たり前で、一番僕印象残ってるのが縄跳びを、体育の時間縄跳びを忘れまして、で、あんたたち縄跳びやるって言ったのに縄跳びを持ってこなかったら授業にならないじゃないと、と、その持ってる縄跳びでふくらはぎ叩かれまして、しかも冬痛い、めっちゃジンジンすると思ってから、小学校3年生の時にこの先生何するんじゃと思ったんだけど、まあこれはね、まあ本当にこういう場合もあったんですけど、でもこの先生ってちゃんとね、もう一面の顔がありまして、例えば今はどうなってるのかな、給食とか給食の時間ってみんなこうグループでこう座ってそれぞれ、まあ、グループでと食べて、で、まあ、ごちそうさましたらその例えば食器とかスプーンとか牛乳の飲みかすとかでそれで片付けますよね。これって今ってどうなんでしょう、それぞれ分担して片付けますかね、一人一人バラバラですかね。
今はグループは見なくなりましたね。
あ、そうですか。
個人もいつも通り授業のスタイルで、
スタイルで
食べて、
そうなんですね、
片付けるっていうのが、
まあ、30年前なんですけど、こうグループで食べてて、で例えば食器を片付ける人で、スプーン片付ける人で、牛乳パックを片付ける人とかあるんですけど、中にやっぱ食べ残しをいつも捨てる人、どちらかというとこの食べ残しを捨てる人、あんまり、まあ、あんまりいいあれじゃないですよね。どちらかというと、まあ、そんな嫌がることなんだけど、これを、まあ、本当はこれを毎日毎日これを日替わりで当番決めてやるはずなんだけど、まあ、僕ちょっと当時クラスではあんまりおとなしくて、あんまり物あんまりこう、静かな方だったので、でなぜかそれいつも食べ残しを捨てる役されてたんですよ、はい、もうで嫌だなと思いながら片付けていたら、その担任の先生がはっと気づいて、あれ高見野君なんで毎日これ食べ残しばっかやってんのって気づいてくれて、そしてちょっと高峰君のグループの子たちちょっと立ちなさいってこう言った瞬間で、次の瞬間ですね、全員ビンタです。なんで君たちはこんな人が嫌がることをやるのってことで、僕見てて怖かったんですけど、同時に見ててくれてるんだっていう嬉しさがありましたね。この先生ただ厳しいだけじゃなくてちゃんと見てるんだって、この先生本当に今でも、実はもう30年前なんですけど、今でも80いくつなんですけど、まだ本当お元気で、僕今でも1年に1回ぐらい会えますね。でそれで4年前ぐらいだったかな、でも僕の母校がもう熊本小学校 で実はもう今、ね、廃校になってなくなっちゃったんですけど、まあ、その学校がお別れするってことでみんな集まってて、でそれでその時にも先生も呼んだんですよ、その前の日の飲み会やろうってから、先生たちにちょっと懇親会みたいに飲み会やりましょうって言って、で最初先生行きたくないって言ってたんですよ。なんでかと思ったら、あの時もうみんな生徒たちに手を挙げてた私が今頃行ってみんなからこんな歓迎されるはずがないと、生徒は多分私のことを嫌ってるんだはずって、今でもそれずっと心に十字架を持ってて行きたくなかったそうなんですよ。でもそれにいやもうそんなこと全然ないですからってこと でやっと来てくれて、で本当にみんなと楽しい時間過ごして、なんだろう、本当にもう夜も11時前だったんですけど、こう最後タクシーでタクシー呼んで先生を送り返そうってなった時に、もう先生 もう今日ばかりはもう不良になっちゃいましたねってみんなで笑って言ってたんですけど、そしたら先生が一言言ってくれた言葉が、みんなと一緒だったらもう不良になってもいいよって、あの時本当にもうちょっともう泣きそうになりました本当に。 あの先生が言った、あの先生が僕にとっては本当恩師の一人ですかね、という話をね、以前ロッキーさんの時もやりました。
あ、
ですか。2回目ですこの話。はい、でもまあこういうやっぱきっかけがあるから、あ、先生っていいなって言われるんですよね、っていうこともありますよね。そのさっきのように有川さんのように、あの校長先生がいたからとか、でまたあの高田さんのように、またその、まあ、さっき反面教師のようにこの先生がいるから僕は変えたいなみたいなのがあるから目指したっていうこともあるわけですよね、はい。まあそれがまあ今のきっかけとなって、またその今の活動状況となっていくんですけども、あのそう、ちょっと話はちょっと戻すんですけど、 今はじゃあ教育実習生ではないんですね。
はい、
まだ、
はい、
まだです。実習生ではない、はい、
普通にも学生という見方でいいんでしょうか。
はい、
はい、これは教育実習生だぞっていうのは、これは どっからこの境目があるんですかね、これ。
教育、
まあ多分、まあ、はい、まあ、多分学校によっても変わってくるのかな。じゃあ
自分たちの大学は、この取らなきゃいけない科目を取りつつ、
科目を取って、はい、
この試験と面接とか、この模擬授業っていうのを先生たちの前でやって、クリアしたら来年学校現場に行けますよっていうので、今4年次の先輩たちがそれをクリアしてこの時期に行ってるんですけど、自分たちはその行く段階の、まあ階段というか段階が3つぐらいあるんですけど、それのテストを受ける前の学生です。
はい、あ、このじゃあ、まあ、でもまあ来年からっていうのも決まったんですね。もう
このテストに、学校が用意するテストに合格して、はいはい、面接受けて、
はい、
で模擬授業を2回やって、うん、この授業だったら現場でも大丈夫だぞっていうサインボケをもらえればいけますね。
これ教育実習生というこの期間はやっぱほらまちまちなんですか。
一応1ヶ月に 1ヶ月なんですけど、うん、まあ、早い人で6月、
はい、
で遅い人で9月っていう感じで分かれてますね、
はい。でそのこの期間内っていうのは、あの実習されるその期間内っていうのは、それはだいたい何ヶ月とか何年とかって決まってるんですか。
実習生っていうのは学校に多分教育実習に行く、うん、間だけにな
るかな。1ヶ月
1ヶ月だと思います。
あ、特にその長くはないんですね。じゃあね、
そうですね、1ヶ月、そうみっちり小学校に現場行って、
うん、はい、そうなんですか。
それが実習生になりますね。
実はちょっとまあね、こうすっぱりと言い切れるってことじゃないんだけどってから、
うん、そうですね、
ね、まあ、そんな2人が今そうやってね、まあ、夢を志して来ていただきまして、はい、ね、高田さんね、そういえばこちらデータにあるんですけども、高田さんはその教育実習生をその来年その目指すその一方で、実はもう一つその、まあ、やられている活動があると、
はい、はい、ボランティアでこのブラインドサッカーというサッカーチームを一応ボランティアでさせてもらってます。
ブラインドサッカーですか。
はい、去年の10月にこのブラインドサッカー、はい、盲学校の先生と、はい、まあ、卒業生が作り上げて、
はい、
その琉球アガチっていうんですけど、
琉球アガチ、
アガチ、
アガチ、
はい、アガチは方言でヤンバルクイナ、
あ、はいはい、
なやつで、琉球アガチっていうチームを立ち上げて、はいはい、それに自分たちが、まあ、サポーターとか選手として参加してます、
ね。ブラインドサッカーってあれですよね、その今話出たような盲学校とか目が不自由な方、
そうですね、
目のサッカーですか。
ちょ、視力、はい、関係なく、健常者障害者関係なく、はい、このスポーツできるっていうのがやっぱ楽しみで、この特徴の一つで、
はいはい、これね、あ、まあ、だいぶ前ですけどブラインドサッカーではないんだけど野球もありましたよね。
野球
というか、まあ、まあ、はい、野球というかボールを転がして、でこれをなんか足で蹴って、それでベースをこう例えば一塁の方で手を叩く人がいて、そこに向かって歩いていって、でなんかそれでタッチしたらアウトだったのかな、確か。30年ぐらい前ちょっと見た覚えがありません。なんか、まあ、それとは違うんですよね。普通にサッカーですね。
そうです、サッカーですね。音、はい、その音、鈴の音が鳴るボールを、
はいはい、
追いかけでみんな声かけしてゴールここだよとか、はいはいはい、今壁にぶつかるとかいう掛け声と一緒にサッカーするんですけど、はいうんまあ、みんなアイマスクして、はい、もう前視界ゼロの状態でサッカーをするっていう競技ですね。一応パラリンピックにもなってて今、はい、結構、動いてますね。この2020年に向けて、は
いちゃんとパラリンピック の, この今の公式競技にもなるわけですね、はい、すごいな。あアイマスクするっていうのがやっぱりですね、やっぱ健常者でもできるよっていう、
ね、そうですね、
これね、なんかそうそう、これこの番組一応名目は教育番組なんですが、教育福祉番組なんで、なんかもし今後ねまたなんかイベントとかであれば、その関係者の方とか全然お連れして、なんかその楽しさとかね、その魅力について語っていただいても OK だし、
ありがとうございます。
ちなみにボランティアって話したんですけど、
はい、
あれですか、そのじゃあそのスポーツに出会ったきっかけっていうのも何かあります？
きっかけは、はい、自分もともと仲良くしてる人で、盲学校出身 の,、
はい、
この立ち上げた人がいるんですけど、はい、自分ちょっと特別支援にも関心があるというか、この、
はい、
やってみたいな、関わってみたいなって思ってて、はい、そしたらたまたまあっちからこういうのをやるけど、ブレンドサッカーに一緒に手伝ってくれないっていう LINE をもらって、あじゃあやりますっていうので一緒に今、まあ、今1年ぐらい経ってるんですけど、
はい、
関わっていますね。
はい、これはね、まあ、今でここで今、まあ、ボランティアといえども、こういう新しいことに挑戦したりとかで、また次のつながりになるといいですよね。
そうですね、大きくしていって、この沖縄県で結構知ってもらえるように活動中ですね。
またこのブラインドサッカーをはじめ、そのまたいろんなこの、ねまあ、障害を持った方とかね、そのいろんな関係なくスポーツを楽しめるっていう、ね、環境になれば、まあ、そのためにはじゃああれですね、その、まあ、スポーツが楽しめる環境も必要だし、その場所も必要だし、それにまた何だろう、まあ、こう理解してくれるそのうちら、ね、そういった一般の方も必要だしって。
そうですね、
もうぜひぜひもう頑張ってください。
ありがとうございます。
じゃあそのために皆さん知事選挙に行きましょうって来週だぞっていやいや本当にね、でもうで、あそうだ、有川さんね、それで、はい、今は、今はその、野球部の方は、あ鹿児島からいらしてから、
はい、
今でもその当時の友達とかとはなんか連絡取ったりするんですか？
そうですね、やっぱ会いますよ今でも、
うん、沖縄離れてみてなんか違うなってあります？
やっぱ、なんていうんですかね、チームメイトがいるっていうのが、
うん、
心の支えというか、
うん、
帰ってきたら仲間がいるんだなっていうのはありますやっぱり、
うん、なんかやっぱ言われません？有川が先生目指すのみたいな。
ああ、めっちゃ言われますね、うん、なんか大丈夫かみたいなのは言われますけど、うん、
そのさっき話してた校長先生とは、はい、まあ、今でも連絡とか取れますか？なんか
いやまだ今分、ね、かんないんですよ、
分かんないんだけど、はい、まあ、あの時の校長先生がとか言って、はい、ね、実は本日スタジオの招きしておりますとか言ってなんかね、いいですね、はい、こういうのなんかこれぜひね先生に なってみて、
はい、
なれた時にですね、ぜひなんか探してから、
うん、
ね、お会いしてみたいですね、うん、なんかあの時のキャッチボールがきっかけで先生になりましたよって、
はい、
すごいなんかこれ、ね、いいなこれ、ね、ではですね、
はい、
まあ、この番組、まあ、ちょうど今ちょうどいいぐらいに30分超えましたので、
早い
ちょっとじゃあブレイクいたしましょうかね、
はい
はい、ではちょっとじゃあジングルの方を聞いていただきたいと思います。 はい、今回のわらば研究所は、先生の卵さんいらっしゃいということで、来年からですね、こちら教育実習生になられるという、有川さんで高田さんのお二人をゲストに招いて、お話ししております。ですね、まあね、まあ一言でね、あの来年はそのこれから先生を目指すといっても、まあ不安はいっぱいありますよね。うん、ちなみに何か今あります？もうぼそっと本当いいです、いいですので、ちょっとこういったところ不安だなとか。
まずは授業ができるかとか、
はい
はい、生徒指導だったりとか、
うんうん、
学校現場でもそうですし、あとは保護者としっかりコミュニケーションが取れるのかとか、
はい、
うん、不安しかないです、
はい、
不安しかないです。
高田さんどうですか？
まあこのケーススタディっていうんですか、この場面に臨機応変に対応できるのかっていうのがやっぱ不安です、うん、
まあね、まあそうですね、今のは、うん、そうですね、臨機応変というのは、まあ、まずとりあえずこれ爆発を踏んでみないとね、
う
ん、
そうです ね不安は、
うん、ね、まずまずまあね、すべては経験ですから、うん、でまあそんなね、実は先輩方からですね、そんな多分今いろんなことで不安を持っているだろうということで、先輩方からちょっとメッセージをいただきました。ですね、この番組でも以前何度か出ていただいておりますロッキーさん、
お
ーご存知ですか？
はい、
あ、はい、ですね、ロッキーさんの、男気あふれるエピソード、教育実習初日に2時間目出勤してしまい怒られました。すごいですね、初日に2時間目に出てきてもう死ぬほど怒られたってありますね。いまだに語り継がれているらしいですと。ちなみにロッキーさんはその今ご存知っていうことだったんですけど、どんな先輩ですか？
いや、なんか先生らしくない先生というか、
うん、魅力的、なんかオーラがなんか魅力だなみたいな、
うん、なんかやっぱその魅力はやっぱ先生自身の経験から出てるんじゃないかと思って、
はい、
やっぱ先生を目指す人らしい道じゃない道を通ってるというか、
はい、
曲がりまくってる、
うん、曲がりいい意味で、
ね、いい意味で話聞いてたらいろんな経験してて、やっぱその経験が教師としてなんか生きてきてるというか、うん、
はい、あのね、まあ、その後のまあちょっと余談なんですけど、教員を志す皆さんにはかなり参考にならない男であります、かっこ笑いってよく分かってらっしゃるっていう、ね、いやでも本人に言ってますからねこれね、
はい、
まあそういう、まあ、本当にあのでも本人はそう言ってますけども、なんだろうな、あのでもやっぱり一番はね、子どもたちに印象に残る人じゃないかなと思いますよね、うん、
確かにそれは、
うん、僕本当にあの方は本当不思議な人で、あのこう、まあ、その同時に先生、本当先生なのっていう感じもするんですけども、いざ会ってみたらね、なんかこう、あ、本当にこうハートでぶつかってくる人だなってね、で同時にだってあの先生って ある意味子供たちにとってみれば、あのおそらく親よりも長い時間一緒にいる人ですよね、この大事な時期に。だからあのいかにハートができてるかどうかとか、だからあのこうなんだろうな、あの、もう変にね、あの先生だぞじゃなくて、本当にこう、まあ、こう年上のお兄ちゃんだぞって感じでね、近くの頼りになるお兄ちゃんって感じで、僕なんか本当先生ってなんかそんな感じでいいと思いますね、なんか、
確かに、
うんうん、変になんか威厳だけ持ってるんじゃなくって、本当にこうちゃんと子供たちの、ね、こう目線に合わせて向かい合ってくれるんだなって、あのでまあまあね、まあ、これからもいろんな先生たちもいると思うんですけども、あのちょっとこれ今のちょっと参考になったかどうか分からないんですけども、まあ、ロッキーさんからそういうメッセージいただきました。はい、でそしてですね、まあ、あともう一方、あのですね、県内であの、余興ダンサーという活動されております、あのですね、小豚小杖さんって方でして、であの実は、まあまあ、この方あの、まあ、今はこう先生ではないんですけども、元先生なんですよ、で高校の教師をやられておりました、 でですね、教育実習生の時のエピソードなんですけども、はい、体育教師としての実習だったので、朝はこの教官室からの清掃から始まり、朝練の参加で、ゼロ工事のある学校だったので朝は6時には出勤し、でその6、そのまあ6時限目まで終えた後は指導教諭との反省会とかで、またさらに、部活指導などがあって、結局終わるのが20時、朝の6時から20時までで、それから先輩体育教師たちとの、まあ、反省会という名の飲み会もう深夜遅く帰ってきてからは明日の授業の準備をしていたりとか、睡眠時間ほぼなしでした。で、じゃあ3週間の実習でしたと。
3週間の
だったそうですね。ね、まあ、いろいろ学校によって違うんでしょうね。で、とにかく厳しい指導教師にも指導教諭にも当たったので、授業中にも声が聞こえませんとか、意味が分かりませんとか、本当にもうツッコミがすごくてへこんだと。で、他の指導教諭はそんなことはほぼなしだったので、まあ、この指導教諭の実習生が羨ましかったなということがありますね。でね、ここまで来てね、いや大変だなって思いますよね。さらに、しかしそんな厳しい指導教諭から実習最後の日にクラスの生徒から一緒にサプライズやろ、一緒にいただきまして、その時はもう嬉しくて泣きましたと。この指導教諭は私が高校生の頃の恩師であり、今でのつながりがあり、応援してくれておりますと、まあ、この当時の指導教諭との、まあ、つながりが今でも、まあ、いい縁になったってことですね。まあまあ、あとですね、そして、まあ、これはまた別のエピソードなんですけども、教育実習が終わり東京の大学に戻った後なんですけども、実習の時の生徒が、学校が嫌になったと。で、その東京まで相談を受けに来てたと。それで、まあ、本当に最初は最初の頃は学校が嫌で相談を普通に受けてたんだけど、本当に学校辞めたいと家出をしてきて東京までやってきたと。で、びっくりしたんだけど、同時に私を頼ってきてくれたんだなというその嬉しさもあったりとか、ただ高校生は家出をして東京まで来たことを保護者には連絡しないといけないと、ちょっと入り混じったんですが、彼は今はもう普通に立派な大人になって頑張ってますと。というね、エピソードもいろいろありました。
すごい
ね。え、まあ、小豚小杖さんね、 YouTube でも見れますからね。すごいですよ。なんだろうな、こう、まあ、その名の通りなんですけど、小豚さんちょっとまあぽっちりした方なんですけど、お相撲さんの格好で余興でダンスするんですよ。でもすごいキレッキレなんですよ。いわば沖縄の渡辺直美さんと思ってくれたりです。
なるほど、イメージしやすい
です、はいはい、でも本当にね、そんな方がもうその教育実習生の時のお話だったんですけども、うん、どうですか、今のお二方のお話を聞いてみて
中身が濃いですね。
結構ね、もうこれからもいろんなことがあるんだなというのを同時にね、でもこれね、まあ、やっぱ話はね、やっぱ全て、つながるんですけども、やっぱ全てなんか縁なんだろうなって、その人たちとつながったおかげで今の自分があるんだなと、ね、これ、今、まあ、その高田さん、有川さんはそのまた、まあ、その同級生たちとか他の先輩後輩にもなんか同じように先生を目指す志している方はいらっしゃいます？
学校、学科自体が学部、うん、自分なんか子ども文化学科自体が小学校教員になりたいっていう気持ちを持った人たちが来るので、先輩とかにも実際に教育現場で働いてる人だったり、
はい、
後輩とかも目指してるっていうのはやっぱ多いですね。
はい、なんかこうなんか同じようにこう、まあ、コミュニケーション取っ取りやったりとか、そういった情報交換とかしたりとかしてます？やっぱ
一応そうですね、授業の中でやったりとか、です。あとは
いや全然言っていいですよ、喋っていいですよ。
僕たちがよくやるのは、いい本があったって言って、本の紹介し合ったりとか、ニュース見たり、いろんな情報共有はしてます。
ね、勉強だけじゃなくて例えばね今子供たちの間ってこんなのが流行ってんだなとか、
あります
やっぱ調べたりとかしますか。
しますよ、
しますね、うん、ね、驚いたりもします、うん、この小学生でこんなのやってたっけなとか自分たちの時、うんうん、
今だってあれですよ、僕たちが小学校の時なんかは、うん、将来なりたい職業はプロ野球選手とかサッカー選手だったんですけど、でしたね、うん、今の子供たちは YouTuber
でしょ、
YouTuber なんで、
あと公務員とか言いますからね、普通にね。
本当ですか、公務員もある
ん
ですか、
うん、なんかね、安定の道を選ぶかと思って
YouTuber は今圧倒的です、
すごいですよね、うん、
でまたそのね、一緒に子供たちと一緒に YouTube 見たりとかしてこれが受けてるんだなとか思いながら、いや、あのね、わこの番組もね、以前、まあ、この番組のゲストが子供たちだけっていうのもあったんですよ、子供8人このスタジオに入れてから、私がタチタチになってる様子があります、残ってますので、でまたでもね、子供たちのね、なんか想像とかね、発想とかやっぱすごいですよ。
確かに
聞いてみたんですけど、将来の夢は何ですかって聞いたときに、はい、でも本当にそこは純粋に好きなことを、ダンスが好きだからダンスの先生になりたいとか、で理科の授業が好きだから科学者になりたいとか、そういうの聞くとやっぱちょっと嬉しいですよね。
確かに、
うん、本当に好きなことをやっぱのびのびとやってくれてるんだなと、じゃあもしね、これ、タカラさんがこう将来教育実習生の時でも構わないんですけども、先生、自分も野球好きだからってから、じゃ野球の話しようとか、そういうのとか始まって、うんうん、なんか一緒にキャッチボールしようとか、
はいはいはい、
そういうのとかでやったら本当にもう楽しくなるんじゃないですか。
ですね、子供たち、うん、野球やってたら、うん、多分、いろんな話しちゃいそうですね、うん、
ね、またそのね、高田さんも例えばさっき のブレインサッカーとか、もしかしたら今後ね、例えば視力がちょっと、まあ、ものすごい弱くて、そういったスポーツに初めて出会うって方もいるかもしれないし、でそういった方にこういったスポーツがあるよとかやってみようとか、
紹介とかしていけたらめっちゃ面白いなって思うし、う
ん、ですよね、うん、でまたこれじゃあこれからですね、まあ、先生になっていくにつれて、なんだろうな、じゃあ目標っていうのは、まあ、本当漠然としてるんですけども、
はい、
もうこんな先生になりたいっていうのはお二方ありますか。
やっぱ僕はそのモデルが校長先生だったんで、
うんうん、
校長先生みたいに、
うん、
子供にしっかり常に向き合ってくれる先生にもなりたいなと思いますし、うんうん、あともう一個、自分の親がどっちも先生してるんですけど、
はい、あ、そうなんですね、はい、
それで父がよく僕に言うんですけど、
はい、
教師っていう仕事は、
はい、
未来の日本を作っていくというか、
はい、
未来の日本を背負ってるというか、まあ、
うん、
そんなことを言ったんですよ、
うんうん、
それどうしてかって聞いたら、やっぱ子供たちがその未来に、
うん、
将来しっかり成長していくことで日本、うん、なんですかね、ごめんなさい、言いたいこと分かります。
時間いっぱいありますので、
すいません、
はい
はい、そうです、未来の日本を作っていくから、
はい、
それをしっかり、なんていうんですか、いい学生時代を何ですか、日本語下手くそなんでごめんなさい。
まあまあ、はい、ね、まあ、くれぐれも、はい、あんまりネガティブなこと言えないですよね。
そうですね、
子供たちに向かって、
そうそうそう、
ほら、今どうしても世間的にもさ、なんかね、今の日本のなんか借金がいくらだとかさ、あんなもう、ね、まあ、悪いニュースしか流れないじゃないですか。これからのなんかもうなんか高齢化社会で今のね税金はこうなっていくぞとかね、うん、そんなの子供たちに言ったところで、いや私らに言われてもってから、
そうですね、
同時に言われたところで、じゃあこれだけ言うだけ言っといて、じゃあこれからの将来は君たちに託したって、託せるかっていう、うん、だから本当にね、ポジティブなことをじゃないとやっぱり子どもたちもね喜ばないしね、
うんうんうん、
言えないですよね、
うん
うん、まあ、こう プレッシャーになってしまうと思うんですけども、やっぱりあの これからも子どもたちには常に明るく本当にも笑顔で、でもポジティブな先生を目指して、あの、まあ、本当にこのお父さんが言った言葉って、ね、やっぱり多分そういった意味なのかなって、うん、で僕が勝手にまとめちゃいました、
ね、ありがとうございます。
高田さんどうですか？
自分一応先生になるとして、この魅力的な人になりたいなっていうのは一つあるんですよね、はい、やっぱそのために、はい、まあ、いろんな経験を大学とか、はい、まあ、先生になるまでに積んで、はい、もし子どもたちがなんかこういうのをやりたいとかこういうのをやってみたいっていうのに、はい、ちょっとアドバイスとかできるような先生になったら面白いかなって、はい、うんうん、子どもたちの可能性というか扉を開くというんですか、なんかこれもやってみたい、あ俺もやったことあるよとかで会話が広がったりできれば、うんうん、やっぱ子どもたちにとってもやっぱこの人がいい先生とかいい先生、うん、あいいなこの先生でよかったって思えるような先生になりたいし、うん、あとはさっき KC 高飛さんが言ってたように
KC でいいですよ、
KC さんが言ってたようにやっぱ気づいてくれたんだなってやっぱ嬉しいじゃないですか、うんうんうん、それっていうのは多分誰でも嬉しいと思うんですよね、この小さいことに気づけるっていうのは、うんうん、自分だってあ見てくれてるんだなって思ったと思うし、で今でもそうやって恩師になったっていう素敵なストーリーがあったじゃないですか、うんうん、そんな感じで自分もこの小さいことに気づくっていうことをができるような先生になりたいっていうのもあります、ね、やっぱり気づいていくことで、
はいはい、これをその小さな気づきをもういっぱいいっぱい拾って、で子どもたちのこのね個性とかそれをねもう毎回こう導き上げて、ね、そういった先生を目指すということでよろしいでしょうか。
はい、
はい、
うまくまとめました。いやいやありがとうございます。
いやいやね、あのこれね、あのそうね、エンディングが流れてきたんですけども
早いですね、
うん、あのそんなお二方が、まあ、じゃあ本当にがようやく今ねこの先生の卵の今から殻を破る時だぞってこと言った時で、ね、あのこれからまた大きく、ね、羽ばたいていってくれることを本当にも願っております。
で頑張ります。で頑張ります。
いずれあのそれで教師としてデビューされた時にはされる時にはぜひまたこの番組にもぜひいらしてください。
はい、わかりました。お願いします。
はい、お願いします。ありがとうございます。ということでございまして、本日のゲストはですね、有川滝之翔さん、高良博さん、先生の卵ということでこの56分間お届けいたしました。お二方、まだなんか話足りないことありますか？
大丈夫です。いっぱい話せました。
うん、よかったです。まあその、ね、続きはまたじゃあ次回ということで、
はい
はい、ね、でも本当にもう頑張ってほしいですよ。あのでこんなにねまたあの今はね、まあ、教育の現場も大変なっていう時にね、これだけあの、まあ、夢を持ってこう挑戦したいっていう人が来てくれるっていうのとありがたいことだと思うし、やっぱ何よりも子どもたちがね、あの多分こんな先生いたらいいなと思ってると思いますし、ぜひぜひ向き合ってみてください。はい、ということでございまして、わらば研究所ね、まあこの放送はですね、まあ常にあのメールも募集しております。メールアドレスはわらけん780@gmail.com でございます。 waraken780@gmail.com でございます。ね、そしてまたスポンサーさん、大募集しております。ぜひこの番組ぜひですね、協賛してもいいぜという方よろしくお願いいたします。これはばっかりは本当切実な願いでございますのでよろしくお願いします。さてと有川さん、高田さん、もうあともまああともうちょいなんですけども、あのなんでしょうね、最後にあのまあちょっとじゃあ意気込みをちょっと一言いただけますか。
意気込み、
はい、どちらから行きます？
はい、どうぞ。
じゃあ残り大学生活も1年ちょっとなんですけど、
はいはい、
その中で自分しかできない経験っていうのをいっぱいして、
はい、
大学生卒業するまでにいい社会人というか、はい、魅力的な人になれるように頑張ります。
はい、はい、ありがとうございます。はい、
自分も残りの あと少しの学生生活後悔のないように頑張ります。
はい、ありがとうございます。 ね、そうですね、まあね、大学生ですからね、まずまず大学の、生活をいっぱいいっぱい思い出作って、で悔いなきね、もう青春を過ごしてくださいよ。はい、はい、なんかすごいまとまりましたね今回ね。ありがとうございます。本当にね、有川さん、高田さん、それでこれからもね先生を目指して頑張ってください。
はい、
今日本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ではわらば研究所時間いっぱいでございます。担当私ケイシー高飛車でございました。それでは皆さん、また来週、さようなら。